2013年10月クールドラマ総括その1 TBS 系列、うん、まずは黒コーチ、
はい、まあ面白かったですけどね、うん、ただ最後ねね、また振り出しに戻ったような感じで、
そうそうそうそう、
なんのこっちゃねんというか、
結局沢渡も3億円事件の真犯人も闇に葬られて何も変わらず、
もともとのね事件が解決はしてないのでね、うん、勝手にドラマの中で事件解決するというのも問題はあるんでしょうけれども、うん、なんかしっくりこないというか、うん、もうちょっとこうスパッとしてほしかったなっていうのはあるんですけれどもね、
まあね、事件の概要とかね、その後あの3億円がどういう風になったとか、警察の闇っていう部分も絡めてしっかりと描き切ってはいるんだけど、結論っていうものをぶつけてみてもよかった。まあとにかく全体的に通好みというかね、一般向きでなかったっていうことだけは確かかも、
はい、
で視聴率の方も最終回 10.5 平均 9.6、うん、最高は第1話の 12.0 で最低は第5話の 7.2。
やっぱりちょっと女性には受け入れられへん部分があったのかもしれないですね。
で視聴率でそれこそ話題となってしまったのが夫の彼女、
はい、
最終回も 3.3 止まり、最高は第2話の 4.8、 つまり一度も 5% すらクリアできず、そして最低が第5話の 3.0、 まあ今世紀最低なんていう数字を叩き出してしまった。で前話の平均も 3.8、 これまた最低を更新。
僕はね、内容的には嫌いじゃなかったんですけれどもね、見ていくとね、すごく面白さとか良さとかも出てきたと思うんですけど、見る人がいなかったのかなっていう気はしますね。家政婦の三田とか半沢直樹みたいにね、うん、噂が流れるとどんどん数字も上がっていくっていう傾向もある反面ね、視聴率が良くないでってなるとどんどん下がっていくのかなっていうのを感じたような気がしたんですよ。
そんなに視聴率が悪いものだったら一遍見てみようっていうことにならないっていうのが、これはちょっと不思議な気もするんだけど、でそんな中でストーリー的にはまあ1話短縮っていうこともあってか、なんとなく最終回が消化不良っていう感じもして、特にあの2人が元に戻れた理由っていうのが、これ釈然としない、
なんか突然でしたし、魔女が出てきて変えたんですから、あの魔女が出てきて戻してくれへんかったら勝手に変わったり勝手に戻ったりとかっていう話になっちゃうじゃないです か、だからそこら辺がどうなのかなっていうのありましたけど ね、
で TBS なんといっても日曜劇場安藤ロイド、まあ木村拓哉と柴咲コウの久しぶりの共演というのも話題を呼んだし、連ドラで本格的な SF をやってしまおうっていうのもかなり挑戦的だった。
はい、そうですね、ドラマ的にはね、全てそうなんでしょうけど、都合が良すぎるというか、もうロイドとサプリだけはなんや知らんけど復活してきよるわけじゃないですかほな他の死んだアンドロイドもね、復活できるやろと思うんですけど、そこは復活してこないし、僕的には入り込めない部分がね、ちょっとありましたね。
でラストではロイドがまた起動っていう風に続きがあるかもしれないよっていう匂わせ方はしてたんだけど、果たして続編はあるのかどうか、
なかったもええんですけどね
で視聴率の方は最終回 12.6 平均で 12.8、 最高が第1話の 19.2、 最低が第4話と第9話の 10.3、 まあ1回も 20% に届かなかった。で反対に1桁っていうのが冗談ではなくなりそうになった。まあそこらあたりやっぱり日曜劇場っていう枠で完全なる SF っていうのはまさに企画だ俺。
そうですね、やっぱ現実離れしすぎてるんですよね、半沢直樹とかね、ああいう方が実際にありそうなんで、僕らも見ようかなっていう気が起こるんじゃないかなとは思いますけどね。
さてさて、そんな安藤ロイドには毎度おなじみのあの方からこんなラストメールが、桐谷美玲の超悪役ぶりを当分見ることができないと思うとちょっと寂しい今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。安藤ロイド最終話、ついに松島玲治が戻ってくるという結末に到達しましたね。とにかくタイムスリップが絡む物語は結末をどう描くのかということに皆さん頭を悩ませます。それをとてもうまく綺麗にまとめたなという印象でしたね。そこはロイドと安藤朝日の生活を丁寧に描き続けてきたからだと思います。同じように 未来から送り込まれたアンドロイドとの生活を描いた映画といえば、日本映画僕の彼女はサイボーグを思い出します。主人公を演じる小出圭介が、未来の自分が現代の自分に送り込んだ女性型アンドロイドと一緒に暮らし、様々な危機を切り抜けていくという物語でした。まあ言ってみれば、アンドロイドの男女の役割が逆転したみたいなものですね。主人公を守ることがアンドロイドの使命というのも、アンドロイドと似ているところです。ここでは綾瀬はるかが無表情なアンドロイドを演じました。この時、小出圭介の友人役で登場していたのが、アンドロイドでも活躍した桐谷健太です。綾瀬はるか演じるアンドロイドに、そうとは知らずナンパを仕掛けていくという、どことなく今回と似通ったポジションの役でした。加えてこの映画で驚いたのは、監督が猟奇的な彼女や僕の彼女を紹介しますのクァク・ジェヨンだったことです。日本映画でありながら、韓国のヒットメーカーである監督に依頼し、彼女シリーズの第3弾として制作されたわけです。残念ながら興行的な成功を収めることはできませんでしたが、 SF、アクション、ラブストーリーという3つの要素を掛け合わせた作品として、結構楽しめたという印象が残っています。アンドロイドも最終回を終えましたが、この手のドラマは言ってみれば何でもありなので、新たな展開でスペシャルや続編が登場することを楽しみにしたいと思います。ということで、 TBS 系列来年2014年の連ドラも何はともあれ楽しみにしたいと思いますね。
はい、はい。